しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマは不安、挑戦、まあ、やってみるですね、そういったですね、不安というのは、ね、どうしてもあるんだけども、まあ、やってみる、その挑戦していく、やっていく、次それを、振り返る、まあ、要はですね、不安の対処と言いますか、考え方ですね、でそれで、まあ、やってみる価値みたいなことをね、少し共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、不安の 対策というとね、ちょっと、なんか客観的しすぎますが、まあ、不安は何にでもありますよねと。でそういったところですね、まあ少し友人と話してたんですが、不安というよりも、次のですね、まあ、やってみること、もしくはやった後の成功失敗みたいなね、ことが あると知った時に、まあ多くはですね、そのやってみたことを、あまり評価せずですね、なんかやったんだよねっていうのは評価せず、評価されず、うまくいったことはすごいねってなるんだけど、うまくいかなかったことはなんかそれをやらない方がいいんじゃないみたいなね、わかりますかね、ことをまあ言われてしまうと。でこれってまあよくよく考えて、まあリスナーのあなたもぜひ考えていただきたいんですけど、まあ例えばですよ、まあこのラジオ、しごくりラジオは仕事作りをしようということで、まあビジネスでもね、まあスタートアップはちょっと激しすぎるから分かんないんですけど、そのまあ何でもいいんですよね。自分で、ね、なんか社会、もしくは誰かお客さんのために、もしくは自分の課題があるから、それを、解決する、もしくは自分のやり方だったら、治ったよって、まあ、例えば花粉症が治った薬がある、薬ってよくないな、お茶があるからそれを売るとかでもいいと思うんですよね。なんか変な仕上がったらいいと思うんですよね変な売り方仕上がったらいいと思うんですけど、ネットワークビジネスねみたいなね、やつはちょっとやめていただきたいんですが、まあそれは置いといて、お茶があって、じゃあ通販するとか、まあその、何でしたっけ、その保険ですよね、名前忘れましたけど、保健所に申請出してですね、取り扱いとか、まあ食品衛生法かなとかね、まあ薬事法とか分かりませんが、なんかその通販して売ると、でそういうことをやってみたいんだよねって言った時に、例えばですよ、じゃあいきなり借りるんじゃなくて、じゃあその楽天モールなのか、何でしたっけ、まあ、ヤフーショッピング分かんないですね、まあ、ショッピングとか、まあ、メルカリでやるのもどうか分かりませんが、でアマゾンとか、まずはそのやる前にね、自らの商品作る前に、まずそのどういう商品があるかを調べるとか、もしくはそのモールとか、レンタルするところで、いくらかかるのかを調べるとか、もしくはですね、その知り合いとかにちょっと連絡してみて、なんかやってるんだよね、教えてよみたいなことを、まあ、聞いてみるとか、まあ、本を買ってきてもいいですよね、 EC サイト、通販、まあ、通販じゃなくてもいいですよね、マルシェで売るとかね、実際の、まあ、市場ですね、売るとか、別にノウハウをね売るとかでもいいし、なんだろうな、その動画にまず撮ってね、作り方をこう出して反応を見るとか、今、まあ、いくつか話しました。これはもう僕が今考えた適当なね適当なっていうか、まあアイデアかと思うんですが、それはね割と平易というか、まあ思いつく方もいらっしゃると思うんですよね。でこれがやることですよね、まあ、最後の、まあ、YouTube で自分のお茶の飲み方とか作り方とかをこう料理教室じゃないですけど、料理番組じゃないけど教えてる、伝えると、で、どうなるかをこう反応を伺う、まあ、手応えですねみたいなことを、まあ、やると。でそれがまさにやることじゃないですか、やってみること、そので、完成形はちょっと分かんないんですけど、その自分が作った、まあ、その花粉症が良くなったお茶とかの、お茶じゃなくてもいいんですけど、お茶とかの、まあ、自分でお作ってなかったら、飲み方ですね、どういうお茶が良かったかをこう伝えるみたいなことで、それでも商品を売ってお金を得るみたいな、まあ、アフィリエイトになりますか、この場合もうちょっと違うねやり方で、そのメーカーとかねやり取りして、もしくは直接仕入れて安く買ってそれを売ることもできるかもしれませんよね。ちょっとそこはね、 マネタイズは細かいこと置いといて、そういうなんか事業というかなんかやりたいと思ったとするじゃないですか。ちょっと長くなりましたけどね。そうした時に、じゃあ最初に、そうした時にその一番最初の一歩が、その調べたり、さっきの動画撮ったりね、なんかアウトプットしていくことになると僕は考えてますと。で、その最初の一歩とか、じゃあ YouTube 動画撮ってやるじゃないですか。で、やって反応がなかったらするじゃないですか。まあ大体ないんですけどね。で、やって、それに対して、まあ、もしくはあなたがそれをやった。もし、そしたらその周りの人、もしくは誰かが、そんなやっても意味ないんですよね、とか、そんな動画を、その素人が撮って、まあ、反応を得られるわけないじゃん、みたいなね、ことを、まあ、言われる、もしくは言ってしまう、人がいると。まあ、言ってしまう立場の人もしかしたらいるかもしれませんよね。その意味ないでしょ、とかね。どうでしょうね。いや、そうは言ってもどうなのかな、と思って、まあまあまあまあ。で、ね、話を置いといて、そういう、まあ言われた経験があるかもしれませんし、言ったことがあるかもしれませんし、まあ僕もね、もしかしたら言ってるかもしれないんで、ちょっと、良くないなと思いながら、どんどんやっていきましょうと。で、その時に、じゃあ YouTube 動画でそのお茶のことをね、言ってるんだけど、そのやったことがうまくいったかどうかって言ったら、まあ狙いはすごい、その反応は欲しかったんだけど、全く本当に反応がなかったと。あまり、まあ、視聴回数もほとんどない、ゼロに近い、もしくはいいねとかコメントももちろんゼロ。その時に、その成否としては、まあ、失敗となるわけですよね、多分ね、その人の中でもね。そうした時に、それってうまくいってないですよねっていうことは言うと、でここで別にその取り組みを否定するんじゃなくて、じゃあ YouTube 動画を撮って、で、やったこと、やった、挑戦したことと、その成否ですよね。うまくいった、うまくいかなかった。まあ、そのうまくいった、いかなかったも定義があるから、まあ、少なくとも、1人に PV1、もしくは、いいね1、は欲しかったっていう定義をしたら、0だとしたら、それは一応失敗じゃないですか。目標に達しなかった。未達ですよね。でもしそれができてたら成功した。でこの時に、うまくいかなかったから、じゃあそれで話が終わればいいんですよ。あ、それはうまくいかなかったんですね、じゃなくて、そのなぜか YouTube 動画撮ったその挑戦自体を否定すると、やったことを否定するっていう状況が、まあ、結構わりかしかなりあるんじゃないのかなっていうような、まあ、ことを、まあ、話してたってことですね、今回の話として。つまりもう一回整理しますと、何かをやることはすごく僕自身はいいことだと思ってるし、やっていった方がいい。というか、やらないと進まないからですね。ずっと頭の中でね、こう、念じてても変わらないんで、そのさっきのお茶をなんかこう、販売して、自分の花粉症が治ったとか、調子が良くなったやり方をこう誰かにね、届けたいんだよねっていう。じゃあ、やったらいいじゃないですかって言われたら、で、やったってことですね。やってみた。自分なりに何かやったんだよね。なるほどね。っていう、その挑戦を、グッドというかね、グレートというか、素晴らしいわけですね、なんて思うんですね、僕はね。でもどうもその社会的にね、まあ一般的にって良くないんですけど、なんか全然別の世界というか、物差しとしてその挑戦とかやること、やってみることの価値を評価しないところにいらっしゃるとですね、リスナーのあなたもでも全然いいんですけど、なぜかですね、そのやったことの成否ですよね。YouTube 動画でお茶の話をした、それがまあそのすごいね、バズったり、何でしたっけ、その、それでバンバン売れるとか、何かがないと、大体失敗だと言われる。要は、失敗が許されてないんですよね。なぜかね。わかりますね。これわかりますかね。学生さんとかだとなかなか、イメージしづらいかもしれませんが、なんだろうな、その、勉強したりとかね、なんかこう、アルバイトとかしたことが全て、なんか自分の人生に直結して役立たないとダメだみたいなんて辛くないですか。なんか勉強とかでもそうですけど、いろいろ寄り道したりなんかこう、あるから、わからなかったりね、学んでいけるっていうのが、僕は確かにあると思うんですけど、そういう、じゃあやってみてうまくいかなかったから、そのやってみたことを、その根っこの方を、まあ、否定されてしまう。ってことは、もっと別、やってみたことを否定されるってことは、やってみた自分、あなたが否定されてしまうことになるわけです。っていう意味で、これは、何度も言っていくし、僕も今も、自戒を込めて言うんですけど、やること自体をこう否定してはやっぱりダメなんですよね。やること、まあもちろんその反社会的なことがダメですよ。じゃなくて、その人がやってみたいことっていうのは、別にまず受け入れていって、なんでやりたいんですかとか、あ、そういうふうにやられたんですね、よかったですねっていうふうに、こう、 知らない人なんですよ。全然僕も知らない人も、いやそれ分からんわってことはいっぱいありますよ。その例えば僕がスポーツとかやっている、まあ、やったことあるんですけど、スポーツで、なんだこのやり込んでね、なんかやり一生懸命やってそれでプロやりたいだとか、そういうこと絶対思ったことはないので分かんないんだけど、でもプロを目指す人がいて、その人がなんかやってることに対してなんか全然ケチつけるということはないわけですよ。でそのなんでそのケチをつけるというか、他人のその人に何かこう言う人っていらっしゃるじゃないですか。でなぜかというと、まあ、すごいシンプルでして、自分がうまくいってないんですよね。自分がうまくいってないっていうのは、もっと端的に言うと、その成功とかその幸福とか豊かってことでもあるんですけど、そのそうじゃないってことですね。豊かじゃない、幸福じゃないっていうことは、その他の人に言って、まあ、その荒探しというか失敗探しをして、まあ、その嫉妬をしてたりするわけですよね。妬んだりしている。でその時にそれで、まあ、あの心の中で思っとけばいいことをなんか言ってしまうっていうところで、なんかいろいろ問題が起きる。で根本はさっき言ったその挑戦ですよね。挑戦して何かやるっていうところに、自分ができないからできている人に対して、まあ、攻撃対象となると。まあこれ厄介なんですけど、まあ、そういうのって、まあ、要は自分がうまくいって何か挑戦して何かやれてたら、そのこと絶対言わないんですよね。でそこで自分もやってきてうまくいってうまくやれなかったのがあるからっていうところを踏まえて、なんていうんですか、そのコミュニケーションできる人は、まあ、良きアドバイザーっていう人にはなると思います。はい。でもそれが、まあ、なくてもですよ、自分になんかそういう経験なくても、僕にそのスポーツに関するアドバイスって言ったら、まあ無理なんですけど、それを抽象化して、自分ならこういうふうに言えることがあるから、なんか、まあ、例えばスポーツとね、今この仕事作りって違うかもしれないんだけど、学習するとか挑戦するって意味では、多分こう同意いただける方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思ってるわけです。何かやるときにはね、細かいことは分かんないですよ。改造、そのスポーツ特有の何かとかは分かんないし、技術は分かんないし、まあ、サッカー出たらドリブルはどうするかって知らん、もう知らんし、知らんすわ、まあ、しょうがない勉強を してね、それを知識つけようってこともあんまないので、まあ、見てね、かんあのそういうのあるんだぐらいしかないんですけど、まあ、そういうことになってるんですよね。まあ、要は、なぜその不安っていうのが、まあ、あるときに何かやってみたい。不安があるというか、そのなんだろうな。こういうことやってみたいんだけど、なんかうまくいくか不安みたいなのは、まあ、誰でもあるってことですよね。誰でもあるんだけど、誰でもあるんだけど、その中で、まあ、自分が、やってみた。で、やってみたら、その、やってみたら、その、不安、まあ、やってみるときに不安がある。不安があるんだけど、まあ、やってみたと。で、やってみたら、結果が出るじゃないですか。うまくいった、うまくいかなかった。で、それに対して、うまくいかなかったんだね、うまくいったんだね、みたいな話で、じゃあ次どうしていこう、みたいな話にならずに、なぜかやってみたことに対して、うまくいかなかったから、まあ、叩かれるというか、なんでそんなことするんだ、みたいな話になる。もしくは、うまくいっても、それはなんかそれこそ運だよねみたいな感じでなんか評価されないというか、ひたすらですね、そのやったことに対する挑戦することとかなんか試すことに関しての、評価するっていう、その本当に物差しがないっていうんですかね、評価軸とか、あそれ素晴らしいですねっていうのに対して、ひたすらですね、評価がされないというのはね、これは非常にまずいなって思うんですよね。でもう一個、まあ混乱するので言わないんですけど、その評価された、やれば何でも評価されるっていうのも、まあなんかいろいろできていくけど、それはそれで、あの なんだろうな、ただやればいいっていうね、わかります、何でもいいからやればいいっていうのもまた違うわけですよね。でただですよ、フェーズとしては、その何も最初にやったことに対して評価されなければ誰もやらないんで、まずはステップとしては、まずやることを、その何でもいいのでやる、やった、あ、パチパチパチって、その子供がなんかね、喋ったとか歩いたとか、なんかこんなことしてるとか、なんかその子供騙しみたいなふうにもしかしたら思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、全然その意図はなくて、少しでもやったことは褒めるということを、まあ繰り返して自分を褒めるですね、褒めていって、それを慣らしていくと。でその、まあ、数とか目安とか期間とか僕もなかなか言えないんですけど、というかもう人次第なんで言えないんですけど、まあ、例えばそれ 1,2 ヶ月やってって、なんかやり続けてったら、まあ、変わるわけですよね。で僕の例で言えば、その、ウェブシムとかね、AI プロタイプツールっていうのをまあ使ってるんですけども、まあ、それ毎日ねやってるだけで、やってるだけでなんかバラ色でうまくいくとかね、そういうことではもちろんなくて、やっていく中で全然その、学びと言いますか、これやったらこうなるんだよなってことを得ながらね、ちょっとずつ見えない感じで、 進んでいくとねいう感じが、まあ、あるんじゃないのかなっていうふうに思ってやってますね。だからそれ自体もちょうどやってることをなんかそんなことやるなっていう人が別に僕は出会ってないんですけど、もしかしたらそういう人がいるかもしれないし、そんな意味ないよっていうふうに否定してくる人もいると。例えばなんかなんだろうブログ記事とかね、SNS とか投稿100本やるとか、まあこのね、あの何でしたっけ、ラジオポッドキャストも100本まあ10本でも何でもいいんだけど やってみたらって言われてやってんだけど、そんなやっても別に何も起こらないよっていうね、何も起こらないではちょっと変なんですけど、その期待値が高すぎて100本取ったらなんか有名になれるとかね、100本取ったらなんかこうお金がいっぱい入ってきて幸せになれるとか、まあそれはですね、そもそもその期待されてることがなんかずれてるので、なんだろうなその世の中の仕組みとか、もしくは世の中の仕組みじゃないですね、自分人が何か行動してすぐ得られるもの、すぐ短期的に得られるものを重視しすぎ、まあ、いわゆるもっと端的にありていってしまえば、その目の前のものだけを得ようとするっていうね、そういう感じがちょっと強いので、まあ、なかなかそこは、まあ、それをね、否定してね、っていうのはないんですけど、僕自身が否定するっていうか、まあ、でもただ僕は採用はしないんで、それだけはね、それだけでやると、すぐやったことが結果にならない、すぐ得られるね、自分が気持ちよくなれないならやらないっていうのは、さすがにちょっとやりすぎかなと思いますね。でこれの話をすると、次に反論としてくるのが、そのやったことがフィードバックでうまく得られないと続かないんですよねっていうのは確かなんで、その調整が必要なんですけど、じゃあその調整って言ってるけど、じゃあ自分がそのいい感じで学んだり挑戦して褒められていくような、そのフィードバックが得られて次につないでいくような、その好循環というようなサイクルみたいなのがあるんですよね。あるんですけど、それを見つけるにはもうお分かりかもしれませんが、自分でやって何かチャレンジして挑戦してみて、やってみて試してみてっていうところがあって、何でもいいんですよ、何でもいいのでやって、その上でそれに対して成否失敗成功も分かんない、その期待値がよるんで人次第ですけど、その定義があって、っていうところなんですね。まずはだからその試してみる挑戦してみるってものが、すっぽり抜けた、そこを取ってですね、そこを評価せずやったんだねっていうのをまず評価されるように、自分でも誰かでも、まあ環境でもいいんですけど、しないとやらないわけですよ、誰でもね。要はやったらやったでなんかうまくいかなかったから、それ見たことかこれ見たことかって言われるわけですよね。嫌じゃない、誰もやれないですよね。だからそれ危険だなと思うんですよね。じゃあ、それはいいよねって言って、やると、で褒めていくと、で次に行くと、で次の評価はそのやったことを褒めた上で次やると。だから前提のベースというか土台のところ、根っこのところで挑戦するっていうのを土台のところ根っこに入れとかないと、これやり続けられないんですよね。やってってでうまくいったものを取り出してみたいなことをこう、まあ延々とサイクルとして回すぐらいの感覚でやらないとなかなか難しいんだろうなって。これもちろん性格とかね、向き不向きとか環境とか、まあ運もあるでしょう、教育もあるし、その一概に皆さんそうしてくださいってことはもちろんないんですが、確実にまあ僕の目線から言えることは、その挑戦するなんかやることに関して 100% うまくいくみたいなことを、なんですか、予測できる人はいないわけですよね。僕もできてないです。でこれがうまくいくか分かんないんだけど、まずその挑戦としてやってみるみたいな、まずやってみる枠が結構強力にありまして、でそれをやると、でやった上でどうかを判断する。まあそれは割と淡々と記録して、そうなんだみたいな、うまくいってないねとかうまくいってるねとか、意外なもの生まれるよねってことをまあやっていくわけですよね。でそれでまあでその時にですね、なんだろうな、そのやってみないと、試してみないと得られない成分みたいなね、得られない、まあ要素って言った方がいいかな、得られないな、学びと言った方がいいですかね、があるんですよね。それを体験書か体感を、まあ一回じゃ弱いかもしれないですけど、何回か体験していただけると、まあ実はその自分で学ぶサイクルとか仕事作りサイクルみたいなのを僕は作れるっていうふうに考えています。それがなんか仕事作りの自立みたいな、ちょっと実装というかね、分かりづらいかもしれないですけど、前話したような何か事業しようっていう感覚ってそれに近いかなと思います。やってみたその正解は誰も決めてくれないし分からないから、自分で設定して設計してこんなもんかなっていうことをまあやるというのを繰り返していくと、 で、これがですね、僕の中では別に仕事作りっていうのがそのビジネスでお金儲けだみたいな話っていうのだけにとどまらず、まあ別にそれでもいいんですけど、別に教養的な話でなんかこう社会はどうなってんのとか、人の考え方はどうなんだとか、まあそのなんか科学ではどうなんだとかわかんないですけど、そのどういうそのなんか自分なりの興味関心の学びをしていく部分と、なんかチャレンジして試していって気づく部分っていうのは僕の中でも驚くほど一致してまして、だからそのリサーチが学びであり、アイデアも学びであり、もしくはリサーチインプットでアイデアアウトプットとか、その何ですか、その関係性みたいなのがまあ分断されてないっていうんですか、まあ要は統合されてる感覚がするんで、どこから入ってっても結局その試すこととかは絶対してるし、もしくはしないと話が始まらないんで、あ、やってないのになんかいろいろ言ってるなみたいなことにもなりますからね、自戒を込めてね。やってないのにそんなこと言えないじゃないですか、何もやってないと言えないからやるというだけですよね。で、でもその企画みたいな何かこれからチャレンジするっていう時に話しては、今やってないけどこうなりたいっていう風にこの未来系で言うわけじゃないですか、なんかやってみたい、今ないけどやるっていうことで、それをなんかまず話したり出してって次につなげていくというか、やっていくっていうのがまあ大事なんだよなっていうことに今回はなります。だいぶ長くなりましたけど、最後にまあ一言でまとめますと、そのやることっていうのは誰でも不安があるし僕もあります。でやった時にそのなんか挑戦したこと試したことっていうのはまあ価値があるものですと。でまずそこまでは価値があるんでまずやりましょうと。数だろうが量だろうが質だろうが置いといて、でその上で成否結果失敗、期待値に満たす満たなかった、狙ったことができるできなかったとかね、成功失敗みたいなね風のもあるんですけどがあると。で間違えてもその、まあ僕はあんま好きじゃないのはそのやったことがうまくいかなかったからそのやったことが意味がないよねっていうのじゃなっていうことですね、考え方評価のされ方は好きじゃないんで、そこは分離してやったことは、まあ、なぜやったのかっていうのはあると。でやったことがうまくいかなかった、いかなかった、うまくいったは別評価と。でそうしないと何が起きるかって言ったら、まあ、ここね聞いていただいた方も、まあ、もちろんお分かりになるかもしれませんが、やること自体がね意味がないんじゃない、やると失敗できなくなるんですね。そうするとね、わかります、10中9は失敗しますよ。すると多くのチャレンジが僕も含めてやったことが意味がなくなるんですね。やったことが評価されない、やることが評価されない、やろうとするためすことが評価されない、すなわちやらないってなっていくと、どんどん急速にしぼんでいって、まあ、それがまあ今というか、そういうなんか新しいことやろうとか挑戦していこうっていうのを、まあ、極端に嫌うというかね、なってってしまうわけですよね。だから逆に言うとですね、周りの人がなんかチャレンジしてなんかやろうっていう人が、別にそのビジネスとかねをやれってことじゃなくて、なんか新しいことでやろうとするっていう人が周りにいるかどうかで俺はチェックできるような気がします。その周りにそういう人がいっぱいいるのであれば、まあ、すごく、いい環境じゃないかな、そのチャレンジにとってはね。でチャレンジしたいんだけど周りにそのなんか全然その評価してくれないっていうか、いい環境がない場合はまた環境を変えていくとか作っていくっていう必要があるかなっていうふうに思います。で当然これはまあ、おせっかいではないんですが、老婆心的に言うとご自身がですね、まあ、この仕事くりラジオそんなあんまりその保守的な人聞いてないかもしれませんが、自分はそんなにあんまり新しいことやりたくないよねっていう人がは、逆にですね、そのなんかいろんな人がなんかやるぞっていう環境に行かない方がそりゃいいわけですよね。でそこは押し付けてるわけじゃなくて、やりたい、なんかこういうふうにやってみたい、試してみたいっていう人がそういう環境に行った方がいいよねっていうことになります。今回も、何か一つでも気づきがあれば幸いです。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。